A week ago was Easter.
先週は復活祭でしたので、私たちの思いは再び主イエス・キリストの贖いの犠牲と復活に向けられたことでしょう。この1年間、私は普段よりも復活について考え、思い巡らせてきました。約1年前、娘のアリサが亡くなりました。8年近くの間、がんと戦った彼女は、数々の手術とさまざまな治療を受け、そして喜びの奇跡と深い落胆を幾度も繰り返しました。現世の生涯の終わりが近づくにつれ、アリサの体調がどんどん低下していくのを目の前で見ました。愛くるしい目の赤ん坊から才気あふれる素敵な女性、妻、母親と成長した私たちの大事な娘が衰弱していく姿を見て胸を締め付けられる思いがしました。私の心は張り裂けそうでした。去年の復活祭の時期、アリサが亡くなる1ヶ月ほど前、彼女はこう綴りました。復活祭は私の望むことのすべてを思い出させてくれます。それはいつか自分が癒され、完全になること、いつか体内から一切の金属部品やプラスチック部品がなくなること、恐れと不安から解放されるという希望を思い出させてくれます。今すぐにと祈っているわけではありませんが、美しい来世の生活を信じていてよかったです。イエス・キリストの復活は私たち一人一人のうちにある希望を持つ理由を心に植え付けてくれます。ゴードン・ B ・ヒンクレ大官庁は、復活は人類の歴史の中で最も大いなる出来事と語りました。復活はイエス・キリストの贖罪によって実現し、救いの計画において極めて重要な出来事です。私たちは天の両親の霊の子供です。この地上に来た時、私たちの霊は肉体と一つになりました。私たちはこの世の障害に関わるあらゆる喜びや困難を経験します。人が死ぬと霊は肉体から分離します。復活により人の霊と肉体は再び結合することができます。しかし今度は不死不滅の完全な肉体で、痛みや病気を味わったり、その他の問題を受けることはありません。復活した後、霊が再び肉体を離れることはありません。救い主の復活が死に完全に打ち勝ったからです。永遠の目的を達成するには、この不死不滅の命、霊と肉体の両方が永遠に結合することが必要です。霊と不死不滅の体が分離することなく結合すると、完全な喜びを受けることができます。実際のところ、復活がなければ私たちは完全な喜びを得ず、永遠に惨めな状態となります。忠実で義にかなった人々でさえ、肉体と霊が分離した状態を囚われの状態と考えています。私たちは復活を通してこの囚われの状態から解き放たれます。つまり死の縄目または鎖から贖われるのです。霊と肉体の両方がなければ私たちは救われません。誰しも肉体的、精神的、感情的な限界や弱さを持っています。今は治らないように思える問題もいつかは解決します。復活した後はこれらの問題に悩まされることはありません。アリサは自分と同じがんの患者の生存率を調べましたが、良い数字ではありませんでした。彼女はこう綴っています。でも治す術はあるので怖くありません。イエスはすでに私や皆さんのがんを治してくださいました。がんという言葉の代わりに、私たちが直面するその他の肉体的、精神的、感情的な病名を入れることができます。復活のおかげでそれらの病気もすでに治っているのです。復活の奇跡、つまり完全な治癒は現代医学の力では及びませんが、神の力に及ばないことではありません。救い主が復活され、私たち一人一人にも復活をもたらしてくださるので、完全に癒されるということが可能であることを私たちは知っているのです。 救い主の復活は主が神の御子であり、その教えが真実であることを証明しています。かねて言われた通りによみがえられたのです。主が不死滅の体をまとって墓からおいでになったこと以上に、神の神聖さを示す証拠はありません。私たちは新約聖書の時代に主の復活を目撃した人々の証を知っています。四大福音書に書かれている男女に加えて、新約聖書には数百人が復活された主を実際に見たことが書かれています。モルモン書にはさらに多くの人々が主を見たことが書かれています。そこで群衆は進み出て主の脇に手を差し入れた。彼らは自分の目で見、自分の手で触れ、このお方が将来来られると預言者たちによって書き記された主であられることを確かに知って証しした。これらの古代の証人に加えて、この末日にも証人となった人がいます。実にこの新権時代の幕開けにおいて、ジョセフ・スミスは御父と復活された救い主にまみえました。生ける預言者や使徒は復活された生けるキリストが実在されることを証ししてきました。ですから私たちはこのように多くの証人に雲のように囲まれているということができます。そして一人一人が聖霊の力によって知ることができます。すなわち復活祭はただのお祝い事ではなく、実際に主が復活されたということを知ることができます。救い主の復活という事実によって、私たちの傷んだ心に希望が生じます。なぜなら福音のその他の約束、すなわち復活と同じくらい奇跡的な約束ですら、主の復活と同じように実現するという確信が受けれるからです。私たちは主が私たちのすべての罪を清める力を持っておられることを知っています。主は私たちが経験するあらゆる苦痛と苦難、不平等をご自身に受けられたことを知っています。私たちは主がご自分の翼にある癒しによって死者の中からよみがえられたことを知っています。私たちの中で何が壊れようとも、主はそれを完全に戻すことがおできになります。私たちは主が私たちの目から涙を拭い取ってくださり、もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもないことを知っています。私たちが信仰を持ち主に従うなら、この完全な贖罪を成し遂げられたイエスを通じて完全なものとされることを知っています。霊感あふれるヘンデルのオラトリア、メサイアの終わりの方に、復活への喜びを歌う使徒パウロの言葉が使われています。ここであなた方に奥義を告げよう。私たちすべては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに、瞬く間に一瞬にして変えられる。というのはラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられるのである。なぜならこの朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着ることになるからである。聖書に書いてある言葉が成就するのである。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。しかし感謝すべきことは、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を携わったのである。私は主イエス・キリストの贖罪と復活によって与えられている祝福に感謝しています。子供を亡くしたり、伴侶の棺を前に涙したり、親やその他の愛する人々の死を悼んだりしたことのあるすべての人にとって、復活は大きな希望の源です。霊としてではなく、復活した肉体を持って愛する人々と再会することは、なんと力強い経験でしょう。私は自分の母と再会し、母の優しい手に触れ、愛情深い目を見たいです。父親の微笑みを見て、笑い声を聞き、父の復活した完全な姿を見たいです。また信仰の目を通して、アリサがこの世の患いや死の棘の及ばない状態、すなわち復活した完全なアリサ、栄光にあふれ喜びの満ちているアリサの姿を思い浮かべることができます。数年前の復活祭の時に、アリサは次の簡潔なことを書きました。主の名によって受ける命、本当に大きな希望、いつでもすべてのことを通してそれを思い出させてくれる復活祭が大好き。 復活は実際にあり、イエス・キリストは生きておられること、そして主のおかげで私たちは皆再び生きることを証しします。イエス・キリストの皆により、アーメン。